一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その1、毎日新鮮な気持ちでスタートすることを忘れていませんか。日付が変われば新しい一日を意識しましょう。朝起きたら新鮮な気持ちでスタートしましょう。私たちは一日の繰り返しを生きています。一年は一日が365回ということです。人生を長く生きるにつれて日々新たな気持ちを忘れがちです。平凡な一日、今日も昨日と同じ一日と思ったり、なんとなくダラダラ過ごしたり。日付が変わっても特別な感情はありません。子供の頃は一日が始まるごとに新鮮な気持ちがありました。朝になったら飛び起きて今日はどんな一日になるだろうとワクワク胸を躍らせていたでしょう。ところが年齢を重ねるにつれて日々の新鮮な気持ちを忘れがちです。また一日が始まった、今日も平凡な一日になるだろうなどマンネリな気持ちで一日を始めることが増えます。大人になるにつれて新鮮な気持ちはどこへやらです。これはよくありません。人生の初心を思い出してください。人生の初心とは何か。毎日新鮮な気持ちでスタートすることです。毎日新鮮な気持ちでスタートしよう。朝起きたら新鮮な気持ちで一日をスタートしましょう。さあ新しい一日が始まった、今日も良い一日にするぞと、あたかも新年を迎えたかのような気持ちになりたい。一日ごとに心をリセットして日々新たな気持ちを大切にしましょう。おのずと毎日がキラキラ輝くようになります。雨の日や雪の日であってもいいのです。天候は関係ありません。青空を見られなくても毎日新鮮な気持ちでスタートしたい。どれだけ年齢を重ねても一日は一日です。新鮮で一日をスタートすることは大切です。たとえ80歳や90歳になっても毎日新鮮な気持ちでスタートすることを大切にしましょう。私たちの人生は一日の積み重ねです。毎日新鮮な気持ちでスタートできれば毎日気持ちよく一日をスタートできます。気持ちよく一日をスタートできれば明るく過ごせて良い一日にできます。人生に同じ日は一日たりともありません。日々新たが大切なのです。いくつになっても毎日新鮮な気持ちでスタートする。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その2、当たり前のことに感謝できる人に悪い人はいない。いい人になりたいならどうすればいいのでしょうか。当たり前のことに感謝できる人になりましょう。振りや演技では不十分です。真にそうなることが大切です。世間には当たり前と言われていることが数多くあります。食事ができるのは当たり前、家があるのは当たり前、蛇口をひねれば水が出るのは当たり前、家族や友人がいるのは当たり前、仕事があるのは当たり前。当たり前と言われることは数えきれないほどありますが、すべて錯覚です。すべて素晴らしいこと、恵まれたこと、幸運なこと、そしてありがたいことです。当たり前のように感じられるのは単に慣れきっているだけです。最初から存在したり手に入ったりしているとそれが普通に感じてしまい、何も感情を抱かなくなります。当たり前に感じる錯覚を取り払ってください。初心に帰って丁寧に考えると、世の中に当たり前のことは一つもないことに気づかされます。食事ができるのは当たり前と言いますが、そうではありません。過去には貧しい時代があって、まともに食事ができず空腹に耐えた時期がありました。現在でも食料不足に苦しむ人は大勢いて、世界では9人に1人が飢餓に苦しんでいると言われています。家があって当たり前と思いますが誤解です。世の中にはホームレスの人も大勢います。まともに雨風をしのげる場所がなく、身の危険にさらされている人もいます。蛇口をひねれば普通に水が出ますが、当たり前ではありません。過去には上水道が整っていない時代があり、水を手に入れるのに苦労したことがありました。上水道が整備されている現在でも、長い間雨が降らなくて水不足に苦しめられることがあります。家族や友人がいることは当たり前に思われがちですが誤解です。生まれつき親がいない人や離婚によって親に会えなくなった人もいます。親がいても愛情に恵まれなかった人もいます。仕事があるのは当たり前と言いますが違います。過去には恐慌や不景気の時代があって、当時は職に就けない人で溢れ返ってきました。現在でも家庭や健康などの事情から仕事をしたくてもできない人が大勢います。世の中には様々な立場の人がいて、数を挙げればきりありません。当たり前と呼ばれることはどれも素晴らしいこと、恵まれたこと、幸運なこと、そしてありがたいことです。奇跡的なことと言っても過言ではありません。今一度当たり前のことに感謝しましょう。食事ができることに感謝。家があることに感謝。蛇口をひねれば水が出ることに感謝。家族や友人がいることに感謝。仕事があることに感謝。当たり前のことに感謝できれば常に満たされた気持ちでいられます。ありがとう、ありがたいの2つ言葉を口にすることが増えます。不安や不満がすっと消え、心も軽くなります。少々のトラブルがあっても動じなくなります。当たり前のことに感謝できるようになれば悪い人にはなりません。すでに十分満たされるので、そもそも悪いことを考える発想がなくなるのです。当たり前のことに感謝できるようになればいい人になれます。当たり前のことに感謝できる人に悪い人はいないのです。当たり前のことに感謝できる人になる。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その3、成功したいなら行動しながら勉強するの一択。成功するためには勉強が必要です。成功者は皆勉強家です。毎月何冊も本を読んでいて、日頃から大量の活字に触れています。本は先人の知識、知恵の結晶です。本を読むことで人生の予習ができます。勉強をすることで仕事に必要な知識が得られたり、余計な失敗を避けたりできるのです。一方で成功するためには行動が必要です。行動しなければゼロです。どれだけ知識があっても行動しなければ意味がありません。成功者には圧倒的な行動量があり、多動という共通点があります。行動することで結果が得られ、その結果の積み重ねが成功へとつながっていくのです。ここに矛盾が生じます。勉強していると行動する時間がありません。一方、行動していると勉強する時間がありません。おや、これは困ったぞ、となります。成功を目指す人が遅かれ早かれ気づくことであり、難しい課題です。では、どうすればいいのか。行動しながら勉強するのです。いちいち行動と勉強を分けません。勉強と行動を同時にします。成功している人は皆行動しながら勉強しています。それを特別なことだと思っておらず、当たり前のこととして取り組んでいます。行動と勉強を同時に行うには隙間時間の有効活用が欠かせません。私たちの日常生活には数多くの隙間時間が点在しています。待ち時間、移動時間、食事時間。 勉強する時間がないという人は、勉強は座ってするもの、まとまった時間にするものという考えにとらわれています。椅子に座って勉強するイメージにとらわれないことです。どれだけ忙しくても隙間時間をフル活用すれば勉強時間は確保できます。隙間時間では勉強に集中できないという声が聞こえてきそうですが、実際はそうでもありません。行動しながら勉強する方が脳の血流量が高くなるため、スイスイ頭に入ってきます。書店で立ち読みをしたとき、本の内容がスイスイ入ってきますが、それと同じ状態です。二宮金次郎は薪を背負って歩きながら勉強しました。薪を背負って歩きながらだったからよく勉強できたのです。また、勉強と行動を同時にすれば、学んだことを即実践に移せるため身につきやすくなるメリットもあります。インプットとアウトプットのサイクルが生まれることで成功が加速します。成功したいなら行動しながら勉強するの一角なのです。行動しながら勉強する。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その4。挫折本を手に取って大人のリベンジを果たそう。最後まで読み通せなかった本がありませんか？いわゆる挫折本です。難解な内容でついていけませんでした。知らない専門用語がたくさん出てきて、きちんと理解できませんでした。難しい本は読んでいると頭がクラクラします。活字が小さい上、ページ数も多く読破できなかった。そんな最後まで読み通せなかった挫折本があるのではないでしょうか。何冊もあるという人もいるかもしれません。挫折本をもう一度手に取って読んでみましょう。また同じ失敗を繰り返すに決まっていると思うかもしれませんが、実際はわかりません。過去に挫折した本だからといって一生読めないとは限りません。挫折したのは時期尚早だったからです。中学生が高校生向けの本を読んでも内容についていけず挫折しますが、同じことです。あなたは当時より成長しました。昔より知識が増え、語彙力も身につき、読解力や理解力も向上しているでしょう。久しぶりに挫折本を開いてみると、今度はスラスラ読めるかもしれません。興味を持って楽しく読めるかもしれません。当時はちんぷんかんぷんだった内容も、今ならなるほどと納得しながら読める可能性があります。挫折してから1年以上経過しているなら十分可能性があります。本棚や押し入れに埃をかぶった挫折本があれば、久しぶりに手に取ってみてください。手元になければ書店やネットショップで注文するのもよし。挫折本をきちんと読めれば大人のリベンジを果たしたことになります。新しいチャンスは挫折本にあるのです。挫折本をもう一度手に取りチャレンジしてみる。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その後、星空鑑賞も素晴らしい芸術鑑賞の一つ。最近星空を楽しんだのはいつですか？私たちは大人になるにつれて星空を楽しむ機会が少なくなりがちです。毎日忙しい日を送っていると目の前のことでいっぱいになります。いつも時間に追われてばかりいると、なかなか星空を楽しむことがありません。毎日激務だとなおさらです。最近星空を楽しんだのはいつですか？ちらっと見ることはあっても、じっくり眺めることは少ないのではないでしょうか。最近星空を見ていないなら、たまには夜空に目を向け星空鑑賞を楽しんでください。晴れた夜なら星がたくさん出ているはずです。美しく輝く星を見てひたすらイヤイヤされるのもよし、視界いっぱいに星空を眺めると何とも言えない心地よさを感じるでしょう。星座を探してみるのもよし、気になる星があればネットで調べてみるといいでしょう。星座の勉強になって楽しめます。タイミングが良ければ流れ星が見られるかもしれません。偶然流れ星に出会えたら願い事を3回唱えるといいでしょう。星に願いが届けば奇跡が起こるかもしれません。キラキラ輝く星空ほど神秘的なものはありません。都会では星が見えないという声が聞かれますが、一つも見えないわけではありません。都会は夜も明るいため、きちんと星が見えにくいかもしれませんが、見える星だけ楽しめばいいのです。一等星や二等星などの明るい恒星なら、都会であってもよく見えます。私たちの頭の上には毎晩美しい星空が広がっています。せっかく素晴らしい星空が広がっているというのにスルーするのはもったいないことです。昼に青空を楽しむように、夜は星空を楽しみましょう。星空は大自然が生んだ芸術作品。星空鑑賞も素晴らしい芸術鑑賞の一つです。たまには夜空を楽しむ。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その6。火を起こす経験も良い勉強。キャンプに行くと火を起こすのに苦労します。枯葉や木の肩を集めて、手で木の棒をくるくる勢いよく回し、摩擦熱を利用して火をつけます。簡単そうにできそうですが、実際にやってみるとこれがなかなか難しいのです。火を起こすだけなのになかなかうまくいきません。時間も労力もかかって四苦八苦です。どんどん体力が奪われ、虚しい時間が過ぎていき、なかなか労が報われません。火を起こすってこんなに大変なのと本当に驚かされます。料理をしようにも火を起こせないと進められません。どんどんお腹が辛いてきて手に力が入らなくなる。なかなか火を起こせない自分が情けなくなり、涙目になります。ライターを使いたい衝動に駆られるのです。一度でも火を起こす経験をすると、火に対峙する見方が変わります。料理や暖房で使うとき、こんなにあっさり火を起こせるなんて素晴らしいと思えるのです。ライターやコンロが魔法の道具のように見えるでしょう。赤い炎がより美しく感じられるようになるはずです。そして火に対してありがたいという感謝の気持ちが強くなります。人類の歴史で火を使い始めたのは200万年前の原人からと言われていますが、原人をバカにできなくなります。私たちは火を使うありがたみを忘れがちです。便利な機械が登場して簡単に火を起こせるようになりました。一方で火のありがたさを感じる機会が減っています。機会があればぜひ火を起こす経験をお勧めします。キャンプでも野外バーベキューでも構いません。子供はもちろん大人であってもぜひチャレンジしてみたい。自分の手で火を起こすことが大切です。火を起こす苦労をたっぷり味わってください。必ず良い思い出になります。苦労した分だけ火を起こせた時の感動は格別です。特別な達成感があって、赤い火が妙に美しく感じられるでしょう。火を起こす経験も良い勉強なのです。たまには火を起こす機会を作ってみる。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その7。まず得意な仕事から始めて調子を上げる。得意な仕事だけをしたい。苦手な仕事はしたくない。社会人の心の叫びです。苦手な仕事は避け、得意な仕事だけに専念したいというのは社会人の誰もが思うことではないでしょうか。ところが社会で仕事をしているとそうもいきません。得意な仕事だけすればいいというわけにはいかず、苦手な仕事をしなければいけない時があります。 さて、ここであなたに質問です。得意な仕事と苦手な仕事の2つをしなければいけない状況があるとします。特に優先はなく、それぞれ仕事量も同じだとします。あなたなら、どちらから始めますか？どちらから始めても大差はないように思えますが、実際はそうでもありません。ここで苦手なことから取り組もうとする人がいます。学校の給食では嫌いなものから食べなさいと教わった人も多いでしょう。その時の習慣が残っているためか、まず苦手な仕事から取り組もうとする人がいます。これは要注意です。最初に苦手なものから取り組むとなかなか調子が上がりません。なかなか楽しめないゆえ仕事のスピードも遅くなりがちです。苦手であるゆえに完了に長い時間を要することも少なくありません。思ったより時間を取られると予定が狂います。ようやく得意な仕事に取り掛かるときには時間がないと終生狼狽することになるのです。こういうときは得意な仕事から取り掛かりましょう。調子を上げられるからです。得意な仕事はワクワクしながら楽しく取り組めます。テキパキ、手際よく進められるので勢いとスピードが生まれ早く片付けられます。得意な仕事は計画の見積もりもしやすい。仕事が終われば達成感が得られて快感です。得意な仕事で調子を上げておけばその勢いを生かして苦手なことに取り組めるのです。余った時間を苦手な仕事に投下できることもメリットです。学校の試験でも解ける問題から取り組み、時間のかかる問題は後回しにするのが定石ですが、それは仕事でも同じです。得意な仕事から始めた方がトントン前に進むので精神衛生が良くなります。時間管理がうまくいき、全体として結果を出しやすくなるのです。得意な仕事と苦手な仕事があれば、まず得意な仕事から始めて調子を上げる。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その8。人生は数学だ。難しく感じても解き方がわかると優しく感じる。数学は面白い。解き方がわかる前と後とでは問題の感じ方が変わります。解き方のわからない問題は難しく感じられます。何をどうしていいかわかりません。見たことない記号があって暗号文のように見えます。こんなの一生かかっても解けないと途方に暮れます。ところが一旦解き方がわかると感じ方が一転します。解くのに時間がかかりません。とても難しいと思っていたことがとても優しいと感じるようになります。解き方がわかる前と後とでは感じ方が180度変わります。公式を使えばショートカットができる。時間のかかる問題も公式を使えば一瞬です。中学生の数学問題を高校生になってから解くと簡単に思えます。また高校1年の数学問題を高校2年になってから解くと簡単に思えますが、それと同じです。解き方がわかる前は難しい問題に思えたのに、解き方がわかった後は優しい問題に思えます。どうしてこんな簡単な問題がわからなかったのだろうと思うのです。問題の感じ方が真逆に変わるのが数学の面白いところです。人生も数学のようなものです。難しく感じるのか解き方を知らないからです。難しすぎる、絶対できない、一生かかっても無理と思うかもしれませんが、決めつけるのはまだ早い。今はそう思えるだけです。解き方を学びましょう。一旦解き方がわかると見え方も感じ方もガラッと180度変わります。難しいと思っていたことが優しいと思えるようになります。絶対できないと思っていたことがあっさりできてしまいます。一生かかっても無理と思っていたことが一瞬で解決します。公式を使えばショートカットができ、時間のかかっていたことが一瞬で解決できるようになります。そしてこう思うでしょう。どうしてこんな簡単な問題がわからなかったのだろうと。難しそうに見えるからといって絶望しないでください。難しそうな印象だけで諦めるのはもったいない。解き方を知らないだけです。解き方さえわかれば見える世界が180度変わります。目の前がパッと明るくなり道が開けるのです。難しそうに見える問題があっても途方に暮れず解き方を学ぶ。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その9。宝くじに並ぶ人から学ぶこともある。毎年宝くじの時期になると宝くじ売り場の前に長い行列ができます。カンカンと太陽が照りつける暑い夏であろうと、コンコンと雪が降りしきる寒い冬であろうと、黙々と並んでいます。今回こそ当てるぞ。一等を当てたい。宝くじに当てて人生を変える。とそれぞれが夢を持っています。宝くじに並ぶ人を見てどうせ当たらないのにと思っていませんか？いいえ、違います。宝くじに並ぶ人をバカにしてはいけません。確かに宝くじはまず当たりません。ご存知の通り、宝くじの当選確率は天文学的に低いことで知られています。宝くじ一等に当たる確率は1000万分の1とも2000万分の1とも言われています。限りなくゼロに近い。とても都合なく広い砂漠でダイヤモンドを探し当てるようなものです。天文学的に低い確率ですが、宝くじ売り場に並ぶ人たちはとにかく諦めていないのです。私たちは簡単に諦めがちです。確率が低いことには手を出しません。1% と聞くと可能性がないように感じます。無理に決まっていると決めつけ見向きもしません。確率が 1% しかないとほとんどの人が無理だと思って諦めます。しかし宝くじに並ぶ人は違います。一等に当たる確率を1000万分の1とします。キャップン率で言えば 0.0001% です。彼ら彼女らは確率が 0.0001% しかない状況でも夢を諦めていません。可能性はある。人生を変えてみせる。今回こそは。と前向きな考えを持って並んでいます。天文学に低い確率でも希望を捨てず夢を信じているのです。可能性が低くて諦めそうな時、あるいは可能性が 1% しかなくて絶望した時、そんな時は宝くじに並ぶ人を思い出してください。 0.0001% に比べれば 1% は高確率です。 1% しかないではなく 1% もあると思えるはずです。希望を捨てないことです。どれだけ可能性が低くてもゼロでなければ希望はあります。夢を持つことは大切です。宝くじに並ぶ人から学ぶこともあるのです。宝くじに並ぶ人から夢を諦めない姿勢を学ぶ。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その10。勉強に年齢は関係ない。人は何歳からでも勉強できる。英会話教室に行くと高齢の生徒がいます。中国語教室でもフランス語教室でも同じです。料理教室、音楽教室、パソコン教室でもやはり高齢の生徒がいます。若い生徒に混じって真剣に勉強しているのです。どこの教室でも見かける定番の光景です。教室に限りません。図書館に行くと必ず高齢の人がいて熱心に読書をしています。 カフェやレストランでも熱心に本を読んでいる高齢者と出会います。老眼鏡をかけて読んでいる人を見かけることも少なくありません。その年齢で勉強して何になるの？今さら勉強しても仕方ないのでは？と思うかもしれません。いいえ、違うのです。人間は本来いくつになっても勉強できます。勉強は若い人がするものと思っているなら誤解です。勉強に年齢は関係ありません。学びたいと思った時が適齢期です。勉強は年齢に関係なく全ての人に開かれています。知らないことを知ることは楽しい。知識を得ることは快感です。勉強すればするほど自分の世界がどんどん広がります。たとえ高齢であっても勉強すれば脳が鍛えられます。最新の研究によると脳の海馬というところは新しい神経細胞が生まれることが確認されています。海馬は記憶力に関係している部分として有名なところです。脳には無限の可能性を秘められていて、いくつになっても勉強できる力が備わっているのです。勉強ほど素晴らしいものはありません。学びたいなら年齢に関係なく学びましょう。本を買って学ぶのもよし。教室に通って新しいスキルを身につけるのもよし。中年になっても高齢になっても興味があればゴーサインです。勉強は一生楽しめる娯楽なのです。年齢に関係なく勉強をしたいならする。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その11。グループの輪に入りたいなら自分から動くことが大切。楽しそうにしている知人グループがいます。話し声や笑い声が聞こえてきます。何かの話が盛り上がっているようでワイワイ賑やかな雰囲気です。自分は少し離れたところからそれを眺めています。楽しそうにしているグループがちょっと羨ましい。私も輪に入れてもらえないかなと思うのです。しかし思うだけではいけません。誘いの声がかかるのを待っているだけでは変わりません。あなたもこっちにおいでと声がかかる可能性は低いでしょう。受け身の姿勢ではなかなか環境を変えることはできません。寂しい時間が過ぎるばかりになります。こんな時はこちらから声をかけましょう。勇気を出してストレートに伝えるのです。私も仲間に入れて。と。シンプルな一言でいいのです。断られないかな、嫌な顔をされないかな、など不安に感じるかもしれませんが大丈夫です。嫌な予感なんて気流です。どうぞ、どうぞ、と歓迎してくれます。普通に心よく受け入れてもらえます。こちらから声をかけることであっさりグループの輪に入れてもらえます。自分も一緒にワイワイ楽しめるのです。グループの輪に入りたいなら自分から動くことが大切です。勇気を出して仲間に入れての一言を言うだけでいい。グループの輪に入るのは簡単なことなのです。グループの輪に入りたいときは勇気を出して私も仲間に入れて、と声をかける。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その12。魚釣りは釣れる日もあれば釣れない日もある。どちらも釣りの醍醐味。魚釣りは釣れる日と釣れない日があります。釣れる日は1時間に10匹釣れます。場所やタイミングがドンピシャのときは面白いくらいにどんどん釣れます。抜群の釣果に恵まれ胸を張って帰宅できるのです。一方、釣れない日は1時間に1匹も釣れません。釣り竿に全く反応がなく静かな時間が過ぎます。ひたすらじっとしているばかり。今日は釣れない日になりそうだという気持ちになりあくびが出てくるのです。釣れない日もあっていいのです。釣れないからといって悪いこととではありません。魚が釣れない日はのんびり静かな時間を楽しみましょう。ゆらゆら揺れる水面をぼんやり眺めていると不思議と心が和みます。静かな時間が心地よく感じられる。辛いことや嫌なことも忘れられます。これはこれでストレス解消の時間となります。釣れない原因を考えるのも頭の体操になります。餌が悪いのかな？針の種類かな？場所が悪いのだろうか？あれこれ原因を考えてみるのもゲームのように感じて面白いものです。餌や針の種類を変えてみたり別の場所に移動してみたりすると状況が好転するかもしれません。釣り仲間と一緒に来ているのなら会話を楽しむのもよし。釣れない時は暇ができるので雑談にはもってこいです。海を眺めながら話しているといろいろな雑談が弾むでしょう。魚釣りは釣れる日もあれば釣れない日もあります。どちらも釣りの醍醐味です。自然を相手にしたエンターテインメントです。どれだけ計算しても思ったようにうまくいかないことがあります。釣れない日は釣れない時間もたっぷり楽しみましょう。釣れなくても釣れないなりの楽しみがあります。釣れない時間を楽しめば超過はなくても別の収穫が得られるのです。魚が釣れない日は釣れないなりの楽しさを満喫する。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その13。普通にお願いするより理由を添えてお願いする方がいい。人にお願いをするときがあります。お願いしたからといってすんなり聞いてもらえるとは限りません。残念ながら断られることもあります。お願いは少なからず相手に手間暇をかけることになります。人によっては抵抗を感じることも少なくありません。嫌だな、やりたくないなと思われることもあって脳の返事が返ってくることもあるものです。お願いをしてもなかなか聞いてもらえないと思うこともあるかもしれません。そういう人は大抵言い方に問題があるのです。シンプルにお願いを言うだけでは不十分です。悪くはありませんが相手の心を動かしにくいためなかなか聞いてもらえないことが多くなります。相手に聞いてもらいやすくなるコツがあります。理由を添えることです。お願いをするときは理由を添えましょう。例えばたくさん仕事を抱えていて誰かに手伝ってもらいたい状況があるとします。手伝ってもらえるというだけではなかなか相手に納得してもらえず断られることが多くなるでしょう。唐突にお願いをしている感があるため反射的に相手は拒否したくなります。こういう時に効果的なのは忙しいから手伝ってくれるという言い方です。理由を添えるのです。理由を添えるだけで承諾率がぐっとアップします。理由は相手の心を動かします。理由があるとそれなら仕方ないねと思ってくれるので上手に説得できるのです。他にも次のような言い方ができます。買い物に行ってくれる。より忙しくて手が離せないから買い物に行ってくれる。荷物を運んでもらえませんか。より手を怪我してるので荷物を運んでもらえませんか。タバコをやめてもらえませんか。より喘息持ちなのでタバコをやめてもらえませんか。理由を添えるとすんなり受け入れてもらえるでしょう。伝え方一つで印象が一転します。もちろん嘘はいけませんがきちんと理由があるなら合わせて伝えるのが得策です。たとえ断られそうなお願いであっても理由を添えると OK をもらえる可能性が上がります。踊ってと普通にお願いするより今月は貧血で苦しいから踊ってとお願いする方が相手の心を動かします。 日頃から理由を添えてお願いをする癖をつけておくといいでしょう。協力が得られやすくなるので人生が生きやすくなります。お願いをするときは理由を添える。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その14、旅先のトラブルは必ず良い思い出になる。旅行中、旅先でトラブルに見舞われることがあります。足を運んだ美術館がストライキで臨時閉館していた。旅先で風邪をひいてしまい数日寝込んでしまった。飛行機が遅延したせいで乗り継ぎができず飛行場で足止めを食らった。ホテルに行くとオーバーブッキングで違うホテルに行ってくれと言われた。タクシーに乗っていたら突然エンストを起こして途中下車することになった。寝台列車に持ち込めるはずの荷物を急なルール変更のため断られ泣く泣く手放すことになった。勘弁してほしい、よりによってこんな時にと困ってしまいます。トラブルが起こると予定が狂います。入念に立てた予定の意味がなくなります。しかしトラブルが起こったくらいでイライラしてはいけません。小さなトラブルならむしろ得したような気分になりたい。ラッキーと考えワクワクしながら楽しみましょう。必ず良い思い出になるからです。旅行の予定は立てることはできますが、トラブルの予定は立てられません。だからトラブルが起こればラッキーです。小さなトラブルなら死ぬわけではありません。予定が狂うだけです。時間が無駄になったり余計な出費がかかったりするかもしれませんが、それだけのこと。大幅に予定が狂ったとしてもリカバリーは効きます。トラブルが起こるとあたふたしてその対応にバタバタしますが、その時だけです。旅行を終えた後は必ず良い思い出になります。余計な出費がかかれば特別な思い出を作るための臨時費用と思えばいい。トラブルのおかげでプラスアルファの貴重な思い出ができました。出費はあってもそれだけ得られるものがあります。トラブルが起こったらこれは面白くなってきたとワクワクしましょう。おかげで良い思い出が増えると喜ぶくらいでちょうどいいのです。トラブルのせいで楽しめなければまた別の機会に足を運べばいいのです。またそこに足を運ぶ理由になります。今回はダメだったけど次の機会に楽しめばいいねと前向きに考えましょう。旅行中にトラブルが起こると困ってしまいますが、長い目で見ると全て旅の思い出です。必ず後から良い思い出になります。トラブルは話ネタになります。大きなトラブルであればあるほど面白い話ネタになります。友人にこんなことがあってねと話してみんなで大笑いすればいいのです。旅行中にトラブルが起こったら良い思い出になると考える。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その15、上に上がろうとする本能を呼び起こせ。子供が山で行方不明になったとき、上の方を探すと見つかりやすいと言われます。子供は上に上がろうとする習性があるからです。斜面があるととりあえずよじ登ろうとします。坂道があると無性に駆け上がろうとします。引き寄せられるように上へ上へと向かう行動パターンが見受けられます。迷子の子供を探す際、重点的に上の方を探すとあっさり見つかるのです。山に限った話ではありません。公園に大きな木があればよじ登ろうとします。滑り台も喜んで階段を駆け上ります。ジャングルジムやアスレチックも上へ上へと行こうとし、できるだけ高いところを目指します。とにかく上に上がりたいのです。上に上がろうとするのは人の本能です。子供に限ったことではなく大人も同じことです。もちろんあなたの中にも上に上がろうとする本能があります。ところが残念なことに大人になると上に上がろうとする本能が弱くなります。現実を見てしまうからです。疲れるなと思ったり、お金がかかるなと心配したり、どうせ無理だよねと早々に諦めたりします。本当は上に上がりたいのに、あれこれ現実的な考えが頭に浮かぶせいで正直な気持ちをごまかします。いつの間にか上に向かう気持ちが打ち消され、封印している状態です。これは実にもったいないことです。今一度自分の中にある野生的な本能を呼び起こしてください。子供の場合物理的に上を目指していました。大人の場合技術的精神的に上を目指すことへと変化します。あなたの中にも上を目指そうとする心があるはずです。成長したい、視野を広げたい、スキルアップしたい、キャリアアップしたいなどは上に上がりたい本能の一種です。現実的な考えにとらわれるのではなく、今一度本当の自分を引き出しましょう。上に上がりたいという正直な気持ちに従うだけでいいのです。やりたいことがあればどんどんチャレンジしましょう。行きたいところがあればどんどん足を運びましょう。知りたいことや学びたいことがあれば向上心を爆発させてください。自分を縛りつけている縄を解くことです。自分を抑え込んでいる封印を解き放ち、上に上がりたい気持ちを爆発させましょう。上に上がれば上がるほど視点が高くなり、遠くまで見渡せるようになります。どんどんできることが増え、どんどん自分に自信がつき、誇りが持てるようになります。上に上がっていけば新しい自分と出会えます。上を目指す本能を呼び起こし、人生に熱狂しましょう。上に上がりたい本能は爆発させるためにあるのです。上に上がろうとする本能を呼び起こし、向上心として発揮させる。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その16、3、2、1のカウントダウンは0まで待たない。3で行動する。3、2、1というカウントダウンがあると、私たちは0で行動しがちです。ぴったり0になったタイミングで動き始めようとします。そういうものであり、そうしなければいけないという暗黙の了解があります。これがいけないのです。0になるまで待つ必要はありません。0のタイミングでスタートするというのは型にはまった考え方です。のんきな話であり、いかにも常識という感じがします。常識や固定観念にとらわれないことです。成功する人は3、2、1のカウントダウンがあれば0まで待ちません。3で行動します。カウントダウンが始まると同時にスタートです。5からカウントダウンが始まるなら5でスタートします。10からカウントダウンが始まるなら10でスタートします。0まで待ちません。それはおかしい、ルール違反、非常識だという非難の声が聞こえてきそうですが、非常識でいいのです。そもそも成功するためには非常識に考え、スピードのある行動が欠かせません。真面目に例まで待っているともたもたしてしまい、スタートが遅くなります。常識的な当たり前の行動になってしまい、他を抜きんでられません。普通のことをしたり周りに合わせたりしていると、平平凡凡で終わります。例になるまで待っていると行動が3秒遅れます。3秒も遅れるのは致命的です。ビジネスは秒単位で勝負が決まることがあります。抜きんでるためには非常識に考えることが欠かせません。どれだけ非常識になれるか、いかに早く行動できるか、フライングスタートができるかです。成功を目指すならどしどしフライングスタートを心がけましょう。常識に従う必要はありません。周りに合わせる必要もなし。ファーストムーバーになりましょう。非常識と言われようと、ルール違反と言われようと、早く始めた者の勝ちです。 非常識に考え、非常識に行動するから成功ができます。3、2、1のカウントダウンは0まで待つのではなく3で行動する。1日1日を大切に生きる30の人生習慣。その17。日記に書くことがなくて困った時は天気をネタにしよう。日々の習慣として日記をつけている人もいるでしょう。変わったことや特別なことがあればスラスラ書けます。ネタがあれば今日はこれを書こうとなり日記の空白はすぐ埋まります。ところがイベントも出来事もない日もあるでしょう。何一つ変わったことがなく本当に平穏で平平凡凡な一日ということもあるものですね。日記に書くことがないという日もあるのではないでしょうか。そんな時は天気をネタにすればいいのです。天気のない日はありません。1年365日毎日必ず天気があります。天気をネタにすればスラスラ文章が出てきます。今日は晴れ、朝から綺麗な青空が広がっていた。とても気持ちがいい一日だった。今日は一日中ずっと雨だった。ネズミ色の雲が広がっていた。一度も太陽を見ることがなかった。今日は朝から曇り空、風も少しあって少し肌寒い。午後から晴れていい天気になった。晴れの日でも雨の日でも曇りの日でもいいのです。天気をネタにすれば3行は書けます。3行も書けば日記の最低ラインはクリアできています。一日の天気は変化することもあります。天気の変わりやすい一日なら午前の天気と午後の天気で分けて書くこともできます。晴れの日でも雲の様子や天気の変化について書けば4行5行と言葉が続きます。日記を長く続けるコツは肩の力を抜くことです。マイペースを大切にしながら程よくいい加減に書くのがちょうどいい。いざとなったら天気をネタにすればいいと思えば何も難しく考えることはありません。後から読み返したとき、この日はこんな天気だったんだねとわかります。何もない日が続いたら2日連続3日連続で天気をネタにすればいいことです。天気も素晴らしいネタなのです。日記に書くことがなくて困ったときは天気をネタにする。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その18。なぜ年を取ると平凡な景色に感動できるようになるのか。年を取ると平凡な景色に感動できるようになります。もちろん今までも感動はしていましたが、心の震え方がより強くなるのです。子供の頃は花を見たとき美しいと思うことはあっても浅いものでした。深く感動することではありません。普通の綺麗な花と思って終わりです。青空や夕日を見ても綺麗だなと思うことはありましたが、心にじんとくることではありませんでした。涙を流すほどではありませんでした。普通の綺麗な青空、普通の綺麗な夕日と思って終わりです。子供の頃は綺麗といえば綺麗だね、でもだから何というあっさりした感想や浅い感動が多いものです。ところが年齢を重ねてある程度長く人生を生きると感じ方が変わります。以前より心の震え方が大きくなります。真の感動を覚えます。花を見たとき、うわなんて綺麗なのだろうと心から感動できるようになります。そして時を忘れて見とれます。青空や夕日を見たとき、普段と変わらない景色なのに以前より深い感銘を覚えるようになります。感動の鳥肌が立ちます。涙がこぼれることも少なくありません。花も青空も夕日も数えきれないほど何度も見ているから見飽きるはずなのですが、逆に以前より感動が強くなります。感動センサーが敏感になったかのようです。なぜ年を取ると感動が大きくなるのか。人生の残り時間を意識するようになるからです。私たちは長く生きるにつれて人生の残り時間が短くなります。若い頃は人生が無限にあるような気持ちで過ごしていました。ところがある程度の年齢に差し掛かると人生は有限であることをだんだん自覚するようになります。すると物の見方が変わります。この花を見られるのもあと何回だろうか。この青空を見られるのもあと何回だろうか。この夕日を見られるのもあと何回だろうか。今まで無限に見られると思っていた景色も実はそうではないことに気づかされます。無限ではなく有限だとわかる。だから深い感動を覚えるのです。余命宣告をされた人が当たり前のことに感動するようになるという話がありますが、それと同じことです。有限を意識すると平凡なことでも当たり前のことでも以前より感動できるようになるのです。感動を増やすために人生の残り時間を意識してみてください。これを見られるのはあと何回だろうと思うようになります。おのずと日常の感動が増えます。花でも青空でも夕日でも普通の風景に感動を覚えるようになります。お盆や正月で帰省するときも、親と会えるのはあと何回だろうと思えば自然と感謝の念が湧きしみじみするはずです。意識改革は若い人でも可能です。人生の残り時間はまだまだたくさんありますが、永遠ではありません。人生は有限です。命があるものの宿命として、いつかはこの世を去る日がやってきます。不慮の事故で急に亡くなる可能性もゼロではありません。若い人でも人生の残り時間を意識すると世の中の見え方が変わります。人も風景も食事も運動も仕事も遊びも全てです。何気ないことが愛おしく感じられます。一つ一つのことに感動を覚え感謝したくなります。身の回りの感動が増えるのです。人生の残り時間を意識して日々の感動を増やす。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その19。一日5分の瞑想が人生の質を高める。人生の質を高めたいなら一日5分の瞑想がおすすめです。じっとしているだけで無駄な時間に思われるかもしれません。確かにこれといった活動をするわけではありません。話すことも動くこともなく目をつぶってじっとしているだけに思われます。生産性がなく無意味な時間と思われがちですが、そうではありません。瞑想は人生の質を高める習慣です。私たちは毎日バタバタ慌ただしい生活を送っています。一日に18万7000項目を考えていると言われていて、脳は休む暇がない状態です。睡眠中ですら、レム睡眠中は夢を見ることに脳を使っている状態です。そんな忙しい脳を休ませために有効なのが瞑想です。瞑想をすることで脳に休息を与えられ、乱れた心が落ち着きを取り戻せます。大きく時間を取られるわけでもありません。一日1440分のうちわずか5分の瞑想に使うだけです。忙しい人でも5分であれば時間を避けるのではないでしょうか。むしろ忙しい人こそおすすめです。瞑想の効果は多岐にわたります。緊張の緩和、ストレスの軽減、集中力の向上に役立つことが証明されています。また不眠の解消や睡眠の質の向上にも役立つとされています。最新の研究によると、瞑想は脳の神経細胞のつながりを強化させることがわかっています。記憶力の強化や認知症予防にも役立つとされているのですから、驚かずにはいられません。わずか5分で大きな効果を享受できるのです。 瞑想は静かな場所であればどこでも行えることもメリットです。自分の部屋はもちろんリビングやお風呂場でも OK。 学校や会社でも昼休みや休憩時間を使えば問題ありません。慣れてくればバスや電車の中で瞑想することも可能です。お金は一切かからず場所も取られません。素晴らしいと分かったところで早速瞑想を楽しんでみませんか。方法は簡単です。椅子に深く座り、膝の上に手を置きます。目をつぶり、何も考えず5分間静かに過ごすだけです。自分の呼吸に集中するとうまく頭を空っぽにできます。瞑想を終えた後は頭がすっきりしていて爽やかな気分に包まれているでしょう。瞑想は大きな副作用もないため安心して行えます。1日5分の瞑想によって脳と心の疲れがリセットされ元気を取り戻せるのです。1日5分の瞑想を習慣にする。1日1日を大切に生きる30の人生習慣。その20。元気よく元気が出ないという人はすでに元気が出ている。元気よく元気が出ないという人がいます。弱々しい声ではありません。しっかりした声です。元気が出ないという割に声が大きかったりハキハキしていたり何度も言ったりします。それはおかしい。元気が出ないは嘘です。元気が出ないというだけの元気があります。本当に元気がないなら元気がないということすらできないはずです。立つことも歩くこともできません。魂の抜けた屍のようになるはずです。元気よく元気が出ないと言っている時点ですでに元気です。それに本人は気づいていないだけです。知らず知らずのうちにネガティブな思い込みにとらわれています。少なくとも元気が出ないというだけの元気はあります。元気が出ないと感じる原因は口癖にあるのかもしれません。元気が出ないという人は普段から元気が出ないとぼやいていることが多い。口癖は無意識に出ます。口に出して言うだけでなく心の中でも思ってしまいます。元気が出ないという口癖があると自然と元気が奪われる上悪い自己暗示もかかります。元気が出ていても元気が出ないと錯覚してしまうのです。元気よく元気が出ないということがあれば早く自分の勘違いに気づきましょう。すでに元気が出ていると思えばいいのです。自分の勘違いに気づけばあっさり問題は解決するのです。元気よく元気が出ないということがあればすでに元気が出ていることに気づく。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その21。いいことの基準は高いより低い方がいい。なかなかいいことがないという人はいいことの基準が高いのです。特別素晴らしい出来事が起こらないといいことがあったと認めません。ラッキー、奇跡と言えるようなことが起こらないと普通のこととして受け止めます。いいことの基準はどんどん下げましょう。下げられるだけ下げておくのがいい。いいことの基準を下げておけばいいことの対象範囲がぐっと広がります。些細なことでもいいことがあったと思えるようになります。念願の商品を手に入れた時だけいいことがあったと思うのではありません。普通の買い物ができた時もいいことがあったと考えましょう。褒められた時だけいいことがあったと思うのではありません。楽しくおしゃべりができた時もいいことがあったと考えましょう。大きな契約を取れた時だけいいことがあったと思うのではありません。小さな契約や普通の契約が取れた時もいいことがあったと考えましょう。いいことの基準は法律やルールで決まっているものではありません。いいことは自分基準で決めていいのです。誰かが決めるものではなく自分が決めるものです。自分が自由に決めていいのですから、これでもかというくらいに基準を下げておくのが得策です。綺麗な青空を見た時もいいことがあったと考えましょう。趣味を楽しめた時もいいことがあったと考えましょう。美味しく食事ができた時も、スポーツジムで運動できた時もいいことがあったと考えましょう。日常的なことで OK です。平凡な出来事も当たり前の出来事もいいことと呼んでいい。朝目覚められただけでいいことがあったと考えてもいいのです。周りが何と言おうと自分がいいことだと思えばいいことなのです。そうすれば日々いいことばかりが起こります。これがハッピーマインドです。私の日常は毎日いいことばかりだねと思うようになり、人生がバラ色に変わるのです。いいことの基準は徹底的に下げておく。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その20に、平凡な食べ物も高級と思えばリッチに感じられる。昔、カツ丼やカレーライスは高級な食べ物でした。今ではどちらも一般的な国民食ですが、戦後の貧しい時代はカツ丼もカレーライスも高級料理という位置づけでした。カツ丼やカレーライスを食べられる時は大喜びでした。過去を振り返ると、カツ丼やカレーライスが豪華で贅沢な料理として提供された時代があります。ケーキやシュークリームもそうです。ケーキもシュークリームも今はどこでも売っているものですが、昔は高級スイーツでした。簡単に食べられるものではありませんでしたし、安く買えるものでもありませんでした。シンプルなイチゴケーキが豪華と思われていた時代があります。シンプルなシュークリームが貴重と思われて両手を合わせて拝んでいた時代があります。今では世界中に親しまれているお茶やコーヒーもそうです。もともとお茶やコーヒーは上流階級が楽しむ高級飲料とされていました。茶葉もコーヒー豆も昔は簡単に手に入るものではありませんでした。一般庶民はなかなか口にできない高級な飲み物だった時代があります。今では考えられないことですが、そういう時代もあったのです。飽食の時代と言われ親しい昨今です。カレーライスやカツ丼を食べるとき高級料理と思いながら食べてみてください。ケーキやメロンを食べるとき高級スイーツと思いながら食べてみてください。お茶やコーヒーを飲むときも高級飲料と思いながら口にしてみましょう。うわ、なんてありがたいんだ。なんて貴重なのだろう。こんな高級なものをいただけるなんて幸せだと思ってみましょう。するとリッチな気分になれます。特別美味しく感じられます。いつもより一口一口を大切にし、しっかり味わうようになるでしょう。不思議なことに見た目まで輝かしく見えてきてリッチに感じられるはずです。料理の味わいは心の状態によって変化します。高級と思えば何でも特別美味しく感じられます。普通と思うとありがたみが減って味わいも平凡に感じられます。高級と思いながら食べればリッチに感じられありがたみが湧きます。人の感覚は不思議なところがあって、高級と思えば味も見た目も素晴らしく感じる心理があります。昔は高級なものとされリッチに感じられたのですから、今でも高級と思えばリッチに感じられます。食の貧しい時代を思い出しながら食べてみるのも一興です。平凡な国民食が味も見た目も素晴らしいものに感じられるのです。平凡な食べ物も高級と思いながら食べる。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。 その23。理想の1日にチャレンジしよう。実現できたら習慣化にチャレンジしよう。さあ、理想の1日にチャレンジしましょう。あなたにとって理想の1日はどんな1日でしょうか。食事や運動、仕事や勉強、趣味や遊び、睡眠時間や起床時間。何でもいいのです。こんな風にできたらいいなという理想があるでしょう。自分にとって最も望ましい1日をイメージしてその実現にチャレンジしてみてください。100点である必要はありません。うまくできたという基準で OK です。すべての点において20丸を心がけ、理想の1日を実現に向けて頑張ってみてください。やればできます。不可能な目標ではありません。難しそうに思えますが、自分の幸せに直結することなので、楽しくチャレンジできるのではないでしょうか。できなかったとしても、ペナルティはないのですから、ゲーム感覚で気軽にチャレンジしましょう。理想の1日は自然とできるものではなく、自ら作るものです。意識すれば意外と普通に実現できます。見事理想の1日を実現できたら、自分を褒めてください。理想の1日は充実した1日であり、最高の1日でもあります。これほど気持ちのいいことはありません。実現できたら、次は習慣化にチャレンジ。さて、見事理想の1日を実現できたら、そこで終わりではありません。むしろ、ここからが本番です。次は習慣化にチャレンジしましょう。1日できたら2日に伸ばします。2日できたら3日に伸ばします。3日できたら次は1週間に伸ばし、1週間ができれば次は1ヶ月に伸ばします。1日だけで終わらせるのではなく、どんどん日数を伸ばしていくことが大切です。1日実現できたなら2日でも3日でもできるということです。時々できない日もあっても構いません。気を取り直して再び理想の1日を続けましょう。意識的な行動が必要ですが、最初だけです。毎日繰り返していくうちに、だんだん生活に馴染んできて当たり前の感覚となります。一度習慣になれば締めたものです。意識しなくても自然と体が動くようになるのです。習慣の力は偉大です。理想の1日の習慣化に成功すれば毎日実現できるようになります。気がつけば理想の1日が理想の毎日になっているのです。理想の1日にチャレンジする。理想の1日を実現できたら次は習慣化にチャレンジする。1日1日を大切に生きる30の人生習慣。その24。なぜ歴史を勉強すると選挙に行きたくなるのか。歴史を勉強すると選挙に行きたくなります。民主主義の実現までに多くの困難と苦労があったことを思い知るからです。民主主義も選挙も最初から当たり前にあったものではありません。多くの革命があり、多くの戦争がありました。多くの血が流れ、多くの命が失われ、多くの犠牲を払いました。民主主義の実現には長い道のりがあり、無数の社会運動を重ねてきました。そうした壮絶な歴史の末で、ようやく実現したのが民主主義と選挙です。自然と得られたものでもなければ、簡単に得られたものでもないのです。この歴史を知ると選挙を無視できなくなります。これだけの歴史があって、ようやく選挙権を手に入れたんだと思うと、選挙に行かなければという気持ちになります。投票をすっぽかすと、民主化のために命を失った人たちに申し訳がありません。歴史を学ぶと、選挙権を得るために戦ってきた人たちへのリスペクトが生まれます。歴史を学べば学ぶほど選挙に行きたくなるのです。投票はあっさり終わります。投票用紙に名前を書いて投票箱に入れて終わりです。一瞬で終わることですが、これができるまでには長い歴史と道のりがありました。選挙に行くのは少しだけ手間がかかりますが、今まで選挙のために頑張った人の苦労に比べれば大したことありません。歴史を勉強すると選挙に行けることがいかにありがたいか思い知ります。若い人は投票に行かない、選挙に興味がないといった声が聞かれます。若い人でも歴史を勉強している人はきちんと投票に足を運んでいます。大人に比べると少ないだけであり、若い人でも意識の高い人は大勢いるのです。私の一票では何も変わらないという人がいます。変わる、変わらないに関わらず選挙には足を運ぶことです。一票は一票です。そこには間違いなく社会を変える力があります。投票日に都合が悪いなら期日前投票という手段もあります。歴史は知識の詰め込みと思われがちですが、そうではありません。歴史を勉強するとぐっと視野が広がって意識改革が起こります。感謝の幅が広がり、平和のありがたさを実感できるようになり、平凡なことでもありがたいと思えるようになります。過去を知ることは現在を知ることです。歴史を勉強するとおのずと感謝の幅が広がります。しっかり歴史を勉強して意識を変えましょう。歴史を勉強して選挙意識を高める。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その25。モチベーションは記録から生まれる。モチベーションはどこから生まれるのでしょうか。モチベーションは記録から生まれます。モチベーションがない、モチベーションが上がらないという人がいます。モチベーションに悩んでいる人に限って記録をつけていません。記録がないと日々の仕事や勉強を淡々とこなすだけになり、自分の成長や前進を感じにくくなります。頭の中だけではすぐ忘れたり、記憶が曖昧になったりします。成長や前進が感じられないと、これでいいのだろうかと思えてきて、だんだんサボることが増えてくるのです。モチベーションを上げるなら記録をつけることから始めましょう。紙のノートでもスマホのメモ帳でも構いません。アナログ形式でもデジタル形式でもいいので、自分がやったことを数字や文字の形で記録をつけましょう。仕事であれば片付けた仕事を日付とともに記録します。勉強であれば取り組んだ勉強箇所を日付とともに記録します。部活動やスポーツであればこなしたトレーニングメニューを日付とともに記録をつけます。ダイエットであれば毎日体重を測って日付とともに記録をつけます。体重の変化を折れ線グラフにしてみるのも良いアイデアです。もちろん趣味にも活用できます。読書であれば読んだ本の記録をつけます。映画鑑賞であれば視聴した映画の記録をつけます。ランニングであれば走った距離の記録をつけます。たったこれだけのことです。毎日記録をつけてしばらくすると、空白を埋めたい、続きを書きたいという欲求に駆られます。記録を見返すと、自分が頑張ってきた量を目で確認できるようになります。私はこんなに頑張ってきたのかと達成感を味わえる上、自信にもつながってきます。自然とモチベーションが生まれて、長期間にわたり保ちやすくなるのです。大切なことは記憶より記録です。頭の記憶だけでは曖昧になるので、きちんと記録を残すことが大切です。記録をつけると、自分の成長や前進が目に見える形になります。日々の成果が視覚化されると、継続したい気持ちが高まり、モチベーションアップにつながるのです。記録をつける。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。 その26。お伊勢参りは毎日30キロ以上歩いていた。私たちはたっぷり歩くことを忘れている。江戸時代、お伊勢参りが流行しました。お伊勢参りの際は1日30キロから40キロほどの距離を歩いていたと言われています。ハーフマラソンどころか、もはやフルマラソンに匹敵する長距離です。もちろん、お伊勢参りですから、1日では終わりません。江戸から出発するケースで考えると、およそ460キロの距離があり、片道で15日、往復で1ヶ月かかります。平坦な道だけでなく、もちろん山あり谷ありです。1日30キロから40キロという距離を毎日1ヶ月間続けていたことになります。これは驚異的なことです。1日でも大変なのに1ヶ月も続けるのです。本当に毎日そんなに歩いていたの？と信じがたいのですが、紛れもない事実です。お伊勢参りは一般庶民が中心です。もともと足腰を鍛えていた人なら別ですが、一般庶民の体力でそれだけ歩いていた事実にも驚かされます。私たちに秘められた能力には凄まじいものがあります。つくづく人間はやればできる生き物ということを痛感させられます。一方、現代人は便利な乗り物の普及によって歩くことがめっきり減りました。1日平均5キロ程度しか歩いていないと言われています。1日1キロも歩いていないという人すらいます。自転車や自動車、バスや電車、新幹線や飛行機。便利な乗り物のおかげで移動は楽になりましたが、その分、たっぷり歩く機会が減っているのです。たまにはヘトヘトになるまで歩いてみてはいかがでしょうか。私たちはたっぷり歩くことを忘れています。休日や週末など、時間に余裕のある時にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。目的地を決めて歩くのもよし。目的地を決めずに歩くのもよし。歩いて歩いて歩きまくる。足が棒になるまでとことん歩いてみるのです。たくさん歩いた分だけ、たくさんの人や景色と出会えます。遠くまで移動できるので、ちょっとした冒険ができるでしょう。ヘトヘトになるまで歩くと、たっぷり運動ができるので足腰も鍛えられます。日頃溜まっているストレスもしっかり解消できます。ヘトヘトになるまでたっぷり歩くことはフルマラソンの完走したのと同じくらいの達成です。私はやればできる人間だ。と自信がつき、自己肯定感が高まるのです。歩いた後はシャワーや入浴を気持ちよく楽しめます。夜はぐっすり寝られ、良い夢を見られます。激しい運動は体を痛める危険がありますが、歩くことなら安全に運動を楽しめます。私たち人間にとって歩くことはとても大事なことです。医学の父ヒポクラテスは歩くことは人間にとって最良の薬であるという格言を残しています。歩くだけで健康維持につながり、気持ちも明るくなります。お金はかからないので気軽に取り組めます。江戸時代のお伊勢参りを考えると、私たちはまだまだ歩く力を発揮できます。私たち人間はやればできる生き物です。たまにはヘトヘトになるまで歩くのも悪くありません。たっぷり歩いたら充実した時間を送ったことになるのです。たまにはヘトヘトになるまで歩いてみる。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その27。失敗しない方法と成功する方法は似て非なるもの。私たちはいつの間にか失敗恐怖症に陥っています。幼い頃から親や先生から失敗してはいけないと教わってきました。失敗すると叱られるので、とにかく失敗回避を第一に考える傾向があります。新しいことにチャレンジするときも、まず失敗しない方法から考える癖がある。失敗しないことを最重要課題として捉え、それが全てと言わんばかりに全エネルギーを注ごうとします。どうすれば間違いないか、どうすれば恥をかかないかと失敗しない方法を考えることにリソースを費やします。万一に備えて失敗したときの言い訳や逃げ道も用意しようとするのです。私たちには思考が現実になるという法則が備わっています。失敗しない方法ばかり考えていると失敗を意識することが増え、かえって失敗を引き寄せるという皮肉な結果が生まれます。失敗すると、ますます失敗恐怖症が進行していき、いつの間にか重度の失敗恐怖症に陥っているのです。失敗しない方法ばかり考えないことです。失敗しないことばかり考えるのは守りの姿勢です。失敗しない方法ばかり考えていては、何をするにも臆病になってしまい、新しいことにチャレンジできません。成功とは無縁の人生を送ることになります。まず成功する方法を考えましょう。失敗しない方法より成功する方法に意識を向けてください。失敗しない方法と成功する方法は似て非なるものです。成功する方法は考えれば考えるほど成功に近づけます。一方、失敗しない方法はいくら考えたところで失敗しない結果しか生みません。成功するためには成功する方法を考える必要があります。どうすれば結果が出るのか、スムーズにできるのか、スピードを出せるのか、まず物事の工程から考えるのです。もちろん失敗しない方法も大切ですが、それは後の話であり、二の次です。最初に考えるのは成功する方法です。成功する方法から入り、成功する方法を考えることで失敗恐怖症から脱却できます。守りの姿勢から攻めの姿勢に転じましょう。成功する方法を考えるから成功に近づけるのです。失敗しない方法より成功する方法に意識を向ける。一日一日を大切に生きる30の人生習慣。その28。一歩踏み出した人からパワーをもらったら、気持ちが熱いうちに行動を起こそう。親が新しい習い事を始めました。知人が思い切って一人旅に出かけました。友人が会社を辞めて起業しました。恋人が新しいバイトを始めました。そんな時すごい一歩踏み出した。と思います。人の行動とはいえ、心をぐっと動かされます。私たちは人から影響を受けることが少なくありません。一歩踏み出した人が身近にいれば、その人からパワーをもらえ、興奮させられます。すごいな。元気をもらった。パワーをもらった。私も一歩踏み出そう。と思う瞬間です。テレビ番組や動画サイトでも頑張っている人を見かけてパワーをもらうことがあるのではないでしょうか。もともと感受性が高くて人から影響を受けやすい人もいるでしょう。身近に頑張る人がいると自分も影響を受けて頑張りやすくなるものです。さて、ここまではよくある話ですが、問題はこの後です。私も一歩踏み出そう。と思うだけで終わることが多い。気持ちは生ものです。気持ちの熱はすぐ冷めます。時間が経つにつれてどんどん温度が下がります。気づくとすっかり元通りになっているのです。私も一歩踏み出そう。と思ったらその瞬間を逃さないことです。これはチャンスです。気持ちが熱いうちに自分も一歩踏み出しましょう。せっかくパワーをもらったのですから、その熱をうまく活かしたい。もたもたしないで1分1秒でも早く具体的な行動を起こしたい。気持ちが熱くなっているうちに行動を起こすことが大切です。理想は当日中です。一晩寝ると一気に熱が下がるため、できるだけ当日中に行動を起こすのがいい。 善は急げ、鉄は熱いうちに打てと言います。一歩踏み出した人からパワーをもらったら気持ちが熱いうちにすぐ行動を起こしましょう。一歩踏み出した人からパワーをもらったら気持ちが熱いうちに行動を起こす。一日一日を大切に生きる30の人生習慣その29。チャレンジ精神を持っている人は年齢に関係なくいつまでも心は若い。あるところにため息を混じりで話す中年がいました。もう年だから、もう若くないから、もうおじさんだから、もうおばさんだから。諦めたような表情を浮かべ元気がない様子です。自分のことをおじさんおばさんと自称しています。若いと呼べる年齢は終わったため、やりたいことはあっても今から始めるのは遅すぎると思っています。その隣でニコニコ楽しそうに話す高齢者がいます。この前は伊豆旅行に行ってきた。下田温泉が最高だった。ちょうど今英会話を学んでいる。単語を覚えるのは大変だけど新しい言葉を覚えるのは楽しい。来月は海外旅行でハワイに行く予定がある。久しぶりの海外旅行で楽しみ。シワシワの顔でありながらもニコニコした表情を浮かべています。たくさん予定を立てていて、いろいろなことにチャレンジしています。そして将来の夢を語っています。将来の夢はホノルルマラソンの完走すること。目はキラキラ輝かせて表情は生き生きしていて、随分元気な様子です。これではどちらが老人なのかわかりません。客観的に見ると高齢者の方が若く見えてしまいます。大切なのはチャレンジ精神です。チャレンジ精神に年齢は関係ありません。チャレンジ精神があるかないかで醸し出す雰囲気がガラリと変わります。人の年齢には体の年齢と心の年齢の2種類があります。体の年齢は時間に比例しますが、心の年齢は時間に比例しません。チャレンジ精神を持っている人は年齢に関係なくいつまでも心は若者です。もう年だからは禁句です。心の年齢は時間に逆行して若返ることが可能です。いつまでも若くいたいならチャレンジ精神を大切にしましょう。チャレンジ精神には若返りの力があります。新しいことに立ち向かうと新鮮な刺激が得られ、脳も生き生きして身も心も若返ります。チャレンジ精神を持っている限り青春の風が吹くのです。どれだけ年齢を重ねてもチャレンジ精神を大切にする。一日一日を大切に生きる30の人生習慣その30。生きていることは当たり前ではなく奇跡。オーストリアの天才画家エゴン・シーレは当時猛威を振るっていたスペイン風邪にかかり28歳の若さで命を落としました。お札の顔にもなった明治の女流小説家樋口一葉は当時不治の病とされた結核を患い、わずか24歳で生涯を閉じました。一躍の砂で有名な歌人詩人の石川啄木も同じく結核により26歳という若さで亡くなっています。アメリカの映画俳優ジェームズ・ディーンは人気絶頂の中、突然の交通事故により24歳にしてこの世を旅立ちました。アンネの日記で有名なアンネ・フランクはナチスによるユダヤ人迫害により15歳の若さで不条理な死を遂げました。過去の偉人について調べてみると、若くして非業の死を遂げていることを知り驚かされることがあります。妖精が惜しまれます。さあこれからという大事な時に命を落とすのはさぞ無念に違いありません。どれだけ素晴らしい才能があっても若くして亡くなることがあります。私たちも生まれた場所や時代が違っていればスペイン風邪や結核に侵され命を落としていたかもしれません。思わぬ事故にあって急死していたかもしれません。あるいは自分ではどうしようもない時代の不条理に翻弄されて非業の死を迎えていたかもしれません。私たちは生きていることは当たり前と思いがちです。しかしそうではありません。たまたま病気にかかっていないだけです。たまたま事故に遭っていないだけです。たまたま戦争のない時代に生まれただけです。少しでも生まれた場所や時代が違っていれば自分も若くして命を落としていたかもしれません。これは高度に発展した現代社会でも同じことが言えます。医療が発達した現代でも治せない難病があります。便利になった現代でも防げない事故があります。重い病や突然の事故のため若くして生涯を閉じる人もいます。長生きをしたくてもできないことがあります。生きていることは当たり前ではありません。生きていることが奇跡です。今こうして生きていることに感謝しましょう。生きていることの奇跡に感謝する。一日一日を大切に生きる30の人生習慣まとめ。その1。いくつになっても毎日新鮮な気持ちでスタートする。その2。当たり前のことに感謝できる人になる。その3。行動しながら勉強する。その4。挫折本のもう一度手に取りチャレンジしてみる。その5。たまには夜空を楽しむ。その6。たまには火を起こす機会を作ってみる。その7。得意な仕事と苦手な仕事があればまず得意な仕事から始めて調子を上げる。その8。難しそうに見える問題があっても途方に暮れず解き方を学ぶ。その9。宝くじに並ぶ人から夢を諦めない姿勢を学ぶ。その10。年齢に関係なく勉強をしたいならする。その11。グループの輪に入りたいときは勇気を出して私も仲間に入れて、と声をかける。その12。魚が釣れない日は釣れないなりの楽しさを満喫する。その13。お願いをするときは理由を添える。その14。旅行中にトラブルが起こったら良い思い出になると考える。その15。上に上がろうとする本能を呼び起こし向上心として発揮させる。その16。3、2、1のカウントダウンは0まで待つのではなく3で行動する。その17。日記に書くことがなくて困ったときは天気をネタにする。その18。人生の残り時間を意識して日々の感動を増やす。その19。1日5分の瞑想を習慣にする。その20。元気よく元気が出ないということがあればすでに元気が出ていることに気づく。その21。いいことの基準は徹底的に下げておく。その22。平凡な食べ物も高級と思いながら食べる。その23。理想の1日にチャレンジする。理想の1日を実現できたら次は習慣化にチャレンジする。その24。歴史を勉強して選挙意識を高める。その25。記録をつける。その26。たまにはヘトヘトになるまで歩いてみる。その27。失敗しない方法より成功する方法に意識を向ける。その28。一歩踏み出した人からパワーをもらったら気持ちが熱いうちに行動を起こす。その29。どれだけ年齢を重ねてもチャレンジ精神を大切にする。その30。 生きていることの奇跡に感謝する。